詩編の90編の12節、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。今朝はこの詩人の祈りに導かれて、私たちは日を正しく数えたいと思います。先週1週間、長男から何度も尋ねられた質問がありました。あと何回寝たらサンタさん来るん？クリスマスプレゼントを待ち遠しく思っていた。あと何日したらプレゼントがもらえるのか気になって仕方がないようでした。24日の晩にも同じことを聞かれましたので、今日来るで。と言ったら、長男は急いでリビングから和室へ走っていって手を組んで祈り出しました。その祈りの内容は、自分や友達が良い子であったことにしてください。サンタさんは良い子のみんなにプレゼントをくれるんだと教えられていたので、念押しか、何かはしたようです。それからはですね、その晩はしたこともない布団敷きのお手伝いをしたりですね、僕は良い子だっていうアピールがすごかったんですが、無事彼もね、サンタさん届けてくれたようでした。私も子供の頃、この12月の後半は心ウキウキしてました。クリスマスプレゼント、あと何日したらプレゼントが来るんだろうか。プレゼントを手にした日からは、もういくつ寝ればお正月って言って、今度お年玉が待ち遠しかった。日を数えてたんです。大人になると日を数えるのは楽しみを待つばかりではありません。締め切りから逆算してカレンダーを一個ずつこう数えて、この日までにはこれをしなくちゃ、そのようにして日を数えることが増えてきます。また年の瀬になると、私たちはこんな挨拶をします。今年ももう年末か、早いな。それから続く言葉はこうじゃないでしょうか。年取ったらどんどん早なるな。私たちが日を数えるとき、それは待ち遠しい喜びの日が来るのを数えることもあります。仕事の締め切りを逆算することもあります。そしてあるときには、人生全体を見て私の今までの歩みとこれからのことについて考えることがあります。これまでの日々を数える。また、自分に残された日はあとどれくらいだろうかと、ふと心を向けることがあります。この詩編90編を記した詩人は、人生という日数を数えたとき、次のように感じたと告白しています。詩編の90編の5から10節。90編の5節から。あなた、神様が人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしおれて枯れます。誠に私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。誠に私たちのすべての日は、あなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。彼は自分の人生が神様の激しい怒りの中に沈み込んでいくばかりだと感じています。人生は70年、元気な人でも80年。そしてその中身は苦しみが多い。その人生もまた早く過ぎ去り、飛び去ってしまうようなものだ。 その儚さは草花のようだ。朝は花を咲かせているが、夕べには枯れてしまう花のように人生は儚い。この人生の儚さに思いを沈めていくと、虚しさにとらわれそうになります。ある人たちは、人生に意味があるかどうか悩んでいます。虚しさが心をそのような問いに向けるからです。先週、木曜日、24日の木曜日に姫路市の保健所が主催する引きこもりを理解するというセミナーに出席しました。枝のメンバーも何人か参加して、尾上からはと原先生も一緒に行きましたが、講師は兵庫教育大学の教授をなさっている精神科の先生でした。カウンセリングで引きこもっていた青年たちに次のような質問をぶつけられるそうです。先生、人生に意味なんてあるんですか？この先生はこう答えるとおっしゃっていました。人生に意味なんてありませんよ。あなたが意味を与えるんです。この答えの根底には仏教があるそうです。大乗仏教というものでなくて、もっとこう原始仏教ですね、遡っていくと、仏教というのは人生に意味がないとはっきり言っていると。でそこに立った時には意味がないんだけど、でもなんかこう意味があるようにするのはあなたですよと、まあ、そうやって返していますとおっしゃってました。原先生とですね、まあ、ワゴン車で行って帰りがけに、いや、あの質問僕らやったらどうやって答えるかなと話してたんです。キリスト教は人生に意味なんてあるんですか？って聞かれたら、私はこう答えます。人生に意味はあります。まあ、それは答えです。まあ、人生に意味があるかないかについて、あるという人もいるし、ないという人もいます。本当はないんだけど、意味を与えればいいという人もいます。キリスト教はまず、人間がなぜ人生の意味を問わずに折れないのかについて注目します。そもそも人間が人生の意味を問うのはなぜだろうと。人生に意味があるかないかは一旦こう保留にして、格好付けにして、そのことを問うているあなた自身、その問いがあなたの中にあることははっきりしていますね。私だったらそう、こう、尋ねてくる人に確認すると思ったんです。そして、聖書は、私たちが人生の意味を問うのは、神様があなたの人生には意味がある、私と隣人等を愛するという意味があると呼びかけているからだと信じていますと。考えたくもないのに考えてしまう。自分で作り出した問いではないけど、考えてしまうのは、神様が意味があるんだよと呼びかけていることが心の中で反響しているからです。だから、その神様の声をおぼろげにでも聞き取っているために、人間は人生に意味があるんだろうかと考えるんです。そして答えは、あります。その神様の声が人になったのがイエス・キリストです。イエス様は教えなさいました。一番大切な戒めは、人間はなぜ生きるかといえば、神と人を愛するためですよ。まあ、そのように答えるんじゃないかなと、姫路バイパスを走りながら二人で話していました。私たちは自分の日を数えるとき、いつか確実に終わるこのロークの多い人生を、ただ過ぎ去るものとして虚しさを一瞬覚えることがあるかもしれません。感傷的な気分になることもあるかもしれません。しかし私たちは、虚しさの沼や感傷的な沼に ずぶずぶと全身を沈めることはありません。なぜなら私たちはこの人生を与えてくださったお方を知っているからです。ただただ虚しく過ぎ去る、そのようなものではないと知っています。その神様の前に自分の人生を考える、過去を振り返る、これからを展望するとき、私たちの過去も未来も神様によって包まれていることを知っているので、私たちは虚しさの沼の中に全身を溺れさせることはありません。詩篇90編で神様をこの詩人は主よと呼びかけます。またあなたというこの直接的にですね、神様と向かい合っているがゆえに、あなたは、あなたはという言葉を16回も繰り返します。90編の一節、主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいである方です。住まいのヘブル語は、もともとの言語は避難所です。人間の魂が唯一避難できる場所です。神様はそのようなお方です。2節、山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。3節、あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。私たちを作られ、私たちを生かしているお方は、また私たちにご自分のもとに戻ってきなさいと呼びかけられる神様です。私たちの日の数え方は孤独に自分の心の中でだけ数えるものではありません。誰かと比べながらでもありません。私たちの日の数え方はこのような神様の前でなされることです。私たちは無から生まれてきて偶然生きているのではありません。無に戻るのでもありません。私たちは創造者によって作られ、愛するという意味を人生の中で与えられ、また死の扉をくぐってこの創造者のもとへ帰るものです。12節、それゆえに私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そして私たちに知恵の心を得させてください。それゆえというのは何ゆえかというと、つまりこの一節から十一節まで、この神様に対してあなたと呼びかけ、神様から愛するものよと呼びかけられる、この関係があるゆえに、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてくださいと言っているのです。まあ、つまり神様の御前で数えることを教えてください。私たちの酒どころである神様、世界を生み出す前から神であられた方、人を作り人の帰りを迎える方、人の生死を包んでおられるお方、千年も一日のごとく数えるお方の前で私たちは日を数えます。人生を振り返ります。またこれからを見つめます。14節から17節、どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。私たちの神主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。私たちの日本人の平均寿命は、この詩編が歌うように70年から80年です。 そして実際、人生には苦しみの方が多いかもしれません。しかし私たちの人生は、虚しさによって食い尽くされません。なぜなら、私たちがあなたと呼ぶことのできる神様と向かい合うことができるからです。この神様は苦しみとともに、また喜びと歌、楽しみを私たちに与えてくださるお方です。そして、私たちの神、主のご慈愛が私たちの上に注がれるとき、私たちがこの人生で感じる儚さ、虚しさは幻だと知るのです。誠の神を知るとき、誠の神の前で日を数えるとき、私たちの人生は確かに儚さがあり、苦しみも多いかもしれない。しかし、一日一日生きるに値する人生だと確信できます。意味があるんだ。17節で詩人は、私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますようにと懇願しています。この主のご慈愛を私たちは確かに知っているお互いです。歴史において神の慈愛がこの地に注がれたのはイエス・キリストによってでした。神様の慈愛はクリスマスに神様が人となられたことによって、私たちの罪のために、その人となられたお方、主イエスが十字架で死んでくださったことによって、死なれた主イエスが死を打ち破って復活されたことによって、私たちに注がれました。それは地に溢れました。主イエス、人となられた神様において、すべての人の上に神様の慈愛は注がれたのです。創造者なる神様は、主イエスにおいてご自身の愛のすべてを注ぎ尽くしてくださいました。神様はご自身の最も大切なものを私たちに、私に与えてくださいました。この神様の慈愛の塊、ゴンゲである主イエスにあって私たちの手の技が確かなものとされます。それは主イエスにあって私たちが成した技、人を愛する技は神様の前に一つも無駄ではないことを知っているからです。マタイの25章マタイの25章の40節マタイの25章の40節鍵括弧の中だけ読みますが、誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。神様の慈愛を受けて私のために命を与えてくださったことの方の愛を受けて、誰かを愛するとき、誰かを大切にするとき、それはイエス様は私にしてくれたのだと言われるのです。また、第一コリントの15章の58節、第一コリントの15章の58節、ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。私たちがなす主に愛されて、その愛に応じて誰かを愛するとき、それは決して無駄ではない。それは主イエスご自身に対してなされたものだからです。 それは虚しいものではありません。神様の愛によって誰かを愛する愛は飛び去りません。押し流されません。枯れません。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。たとえその愛することが目に見える形では失敗したように見えても、成果がすぐに見れなくても、主イエスは私たちの目をじっと見つめて、ありがとう。私にしてくれたその技を私は見届けているとおっしゃってくださるのです。主のご慈愛を私たちは注がれて、私たちの手の技が確かなものであることを私たちは知っています。ですから、これまでの人生は決して虚しくない。うまくいかなかったかもしれない。けれど、主イエスはそれを受け取ってくださっています。その日その日の労苦を主イエスは見てくださっています。見届けてくださっています。もちろん私たちは主に対して愛し抜けた日々だけではなかったことも知っています。90編の7節8節、まことに私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫事を御顔の光の中に置かれます。私たちの心が姫事、一人で密かに誰にもバレずにしたことが、一人頭の中で考えたことが、御顔の強い光の中に置かれたならば、私たちは罪を裁かれる神様の激しい憤りにおじまどうしかありません。しかし、私たちが自分の罪を神の強い光によって明らかにされるとき、そのとき同時に私たちは自分のその罪のために身代わりにその体を十字架に差し出してくださった方を見ます。私たちの罪を暴く御顔の光、その御顔の光を放っておられるお方は私たちのためにその命を投げ出してくださった主イエスなのです。私たちは自らの罪に気づくとき、その罪を気づかせる神の光を受けるとき、その光の源が主イエスであることを知るとき、私たちはこの自分の罪を恐れつつも、もうそれを隠そうとはせずに、恥じながら、しかしイエスの御顔の光の中に置きます。この闇を光に変えてくださいと罪を告白します。そうして私たちはイエスと共に、その罪を悲しみます。主を悲しませたことを悲しみ、人を悲しませたことを悲しみ、罪を憎み、その罪から離れます。この年の瀬、一年を振り返っておられるでしょうか。来たる一年を望み見ているでしょうか。私たちは創造者なる、救い主なるイエス様の前で、日を数えます。主イエスを与えてくださることによって私たちに注がれた神様の慈愛、それを受けながら私たちは日を数えます。私たちはただただ感傷的に、また虚しさの中でだけ数えるのではありません。主のご慈愛を受けながら、私たちの手の技を確かなものにしてくださるお方の前で数えます。今年もさまざまなことがあった一年だったと思います。その中でこんな私たちでさえ聖霊の助けによって確かな愛の技ができたことを主に感謝します。罪を犯したこともありましたが、光によって気づかせてくださり、許しの豊かさへと戻ることができたことを感謝します。 もうすぐ始まる新しい一年も一日一日主イエスと共に誰かを愛するために生きている希望を私たちは胸に抱いています。きっと新しい一年も涙と笑いがごちゃ混ぜになる一年になるでしょう。ある時は虚しさを感じる、逃げ出したくなる時もあるかもしれません。けれど主イエスにあって私たちの手の技は確かなものだと知っています。私たちにとって無駄なロークは一つもないのだと知って新しい一年を迎えます。祈りを捧げます。私たちの父なる神様、もう間もなく数日で2015年が終わり、新しい年が始まろうとしています。私たちはこの礼拝で正しく日を数えます。主イエスにあって一年を振り返り、主イエスにあって新しい一年を見ています。この一年、あなたが私たちに注いでくださった愛ゆえになせた愛の手の技の確かな一つ一つを感謝いたします。来たる一年もあなたを愛するように、誰かを愛することの挑戦を引き受けようと思います。あなたが私たちに慈愛を注いでくださるからです。あなたが私たちに命を与えてくださったからです。どうぞここに集うあなたに会って隣人を愛する者たちに豊かに慈愛を注いでください。そうして新しい年も私たちの手の技を確かなものにしてくださいますように、主イエスの御名によって祈ります。アーメン。